TBS Podcast。時刻は6時30分になりました、3月20日月曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして
月曜パートナー TBS アナウンサー熊崎和人です。ここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク。
今夜は月1レギュラー覆面プロレスラーのスーパー笹団子マシン選手です。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
はい、いらっしゃいませ。いつもお世話になっております。スーパー笹団子マシン選手のご紹介を改めて。
はい、スーパーササダンゴマシン選手は DDT プロレスリングに所属する覆面プロレスラーでありながら、家業である堺世紀株式会社の代表取締役社長でもあります。愛読書はこの番組でもご紹介くださいました石平さんの池袋ウエストゲートパークシリーズですそして自腹で放送枠を購入した BSN 新潟放送のラジオ番組スーパーササダンゴマシンのチェ・自腹のメインパーソナリティも務めています。まさに文武両道の男です。
文武どころかさ、そのビジネスもやってますから。文武金っていうね、
文
武金、文武金賛同、文武金賛同の男ね、スーパーサザンゴマシン選手、前回の出演はちょうど1ヶ月前、2月20日月曜日、年末の東京駅に続き上野駅のマイベストスポット紹介、度肝を抜く紹介ありがとうございました。
ありがとうございました。
まさかのハードロックカフェという、はい、名物ねございました。
めちゃめちゃいいところですからね。
ね、で、あのあれが非常に面白かったというか大好評でございましたし、はいはい、私はあのやっぱりあの、フレッシャーズというかね、その地方から、はい、東京に来た方が、ええ、急に街中に出るのは危ないというあのロジック、あれ大変気に入りましてですね、はい、そうだなというか、はい、私だって例えばそのにごった返してる渋谷の、はい、あっちのそのなんだあのスクランブルのところに、はい、今その山手線側から普通に降りてストレートに行くの結構それは気遅れしますよ。なんか
あのスキー場の一番上に行くようなもんですわ、ね、いきなりね、一番上の上級者コース行くようなもんですから、
だしごった返してて大変だし、はいはい、ね、構造も複雑だしっていうんで、はい、これはね非常にいい企画だということで、あの全体東京全体の駅中に広げましてスピンオフ企画8時台やらせていただきますので、ぜひそちらもお付き合いいただければと思います、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあということで、あそうだ、このメールもまだまだ募集しているということで、
は
い、う
ん、ご紹介しましょうか。東京に慣れた東京ニストの皆さん、ここなら駅から一歩も出ずに楽しめる、なんなら一日過ごしちゃうという東京のベスト駅中スポットを歌丸アットマーク tbs.co.jp まで送ってください。8時台の特集です。
あの最悪ね、駅の中ならまだ引き返せるという、
そうですそうですそうです、
ね、そこ大事ですよね。
はい、はい、
うん、はい、ということでスーパーサイヤマシン選手お付き合いいただくわけですかね、ダブルヘッダーで、まずはこの時間どんなお話をしてくださるんでしょうか。
そうなんです、あの私のプラモデルスーパーサイヤマシン12分の1キットに関するですね、ちょっと悩みがあるんです
いつも悩みを抱えてらっしゃいますね、はい、多くの悩みを。じゃあちょっとこのまたプラモデルね、絶好調だって伺ってましたけど、いやどうなのか、
はい、
はい、伺いたいと思います。
お願いします。
生放送でお送りしていますアフターシックスジャンクション、この時間はカルチャートーク、ゲストは番組レギュラー覆面プロレスラーのスーパーササダンゴマシン選手です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、今夜はですね、まあ、先日もね、あの無事完成商品化されまして、はい、非常に好評だというプラモデルスーパーササダンゴマシン12分の1キット、ね、に関するお悩み相談ということなんですけども、はい、代表版で完売御礼追加生産中、ね、
はい、
おっしゃってたじゃないですか。
そうそうそう、そうなんです、
うん、
はい、
そう
なんです。あの確かに、ね、あの時は、まあ、完売という言葉にはまあ偽りはないんですが、うんうん、ちょっとですかね、聞いていただきたいんですが、
はい、
あのですね、そのスーパーササダンゴマシンプラモデル、昨年の12月に、
はい、
先行販売をいたしまして、うん、まあ、今年1月から受注を開始して、うん、それなんですけどもね、ちょっと予想をまあ上回る、うん、お客さんからの受注があったんですが、うん、
はい、
さらに予想をですね、下回るちょっと堺世紀弊社の生産能力が露呈いたしまして、
はい、
全然制作と発想が、
生産が追いついてない。
そうなんですよ。でちなみになんですが、その、はい、現在の生産状況とかね、うん、多分気になさってる方もいると思うんで、ちょっとざっくりと言わせてもらうと、まずその昨年の12月に200個、
はい、
要は、
うん、
なんていうんですか、その先行販売用に作って、はいはい、そこからまあちょっと金型修正して1月末に、受注をスタートしたんですけども、
うん、
まあ、要は作って2月に、はい、ずっとガーッと成形して、うん、金型があって成形機もあれば、
はい、
バンバン成形できると思ったんですもん、無尽蔵に作れると、
まあ、ね、理屈上はね、まあ、
そう、
は
い、たくさんのものを効率よく、品質のいいものを作れるのが金型のいいところだと思ってたんですけれども、すぐうちの成形機が壊れまして。
あら、
そうなんですよ、
で成形機が壊れた。
結局ですね、そうなんです、近所の 成形メーカーさん、一応、うん、まあ、近所の新潟市の成形メーカーさんなんですけど、うんうん、ちゃんとその会社の社名に笹という文字が入ってる企業をね、うん、笹川プラスチックさんというところを探しまして、そこにちょっとこう、まあ、整形とかも外注というかで応援してもらいながら、でも受注入っちゃってるから、
じゃあ要は金型っていうかその元になる機械が壊れちゃったってことですか。
そうなんです、そうなんです、はーはー、そのプラスチックを射出整形する、はい、そのプラスチックそのものを出すやつ、
それちょっと家業としてそれは大変じゃないですか、単純に工場として。
もうそれをもう、あ、まあ、それはもともと試作用だったんで、はーはー、厳密じゃなくてもお客さんのところでやるから問題なかったんですけれども、でそれやばい、でもとりあえず作んなきゃってことで、うんうんうん、で2月はね、まあ、250個ずつ、うんうん、3ターン作って750個作って、うん、なんとか発送して、はい、で今度で3月は3月で、はい、でちょっといろいろと改善しまして、はい、その1000個ぐらい作れてるんですけど、うん、で現在一応2000個ぐらいは生産して、まあ、全部それがまあ販売してるんですけども、まだちょっと送りきれてないものもまだあるんですけども、はいはいはい、それも3月中にこれ送んなきゃいけないやつがまだもうちょっとあるんですけども、うんうん、これね、まだまだちょっとこう、まあ、ざっくり計算すると、うん、まあ、販売価格知ってる人は、だいたい2000個弱かける5000円ってことは、はい、1000万円弱ぐらいですか、はい、みたいなのがこう、はい、パッとこう計算できちゃうと思うんですけど、それだとちょっとまだね、ビジネスの、そのあそこまでには到達してないというか、
うん、そうなんですか。ちょっと ペイラインって個数で言うとどんぐらいなんですか。
いや、だからそれで言うと、おそらく、うん、まあ、ちょっとちゃんとうち開発しながらやってたんで、トライアンドエラー繰り返しすぎたんですけど、ストレートに作っても、うん、多分その倍ぐらいは、
4000とかじゃ
ない、そんなもんだと思います。それでも安い方だと、全部自社でやってるからそれぐらいの値段で、
一応じゃあペイライン、つまりその赤字が出ないラインっていうのは4000個
ぐらいじゃないかなと僕は踏んでいて、そうするとそれぐらい作れると多分もっといろいろと作っていけるんじゃないかなというふうに。
そうなんだ。
そうなんですよ。
ただそうか、4000か。だからその初期の売り切れっていうのはその初速としては良かったけど、
良かったんですけど、なかなかその製造がまだ生産と発送が追いついてないっていう
のが、はい、追いついてない上にそのペイラインっていうところだから、その、まあ、ガンガンその発送とかそのいろんなところに並べることができればいいけど、それもできてないし、
そうなんです、そうなんです、
ってことですよね。だってこれから倍ぐらい売らなきゃいけないってことは、いろんなところに展開していかなきゃいけない
のに、展開して、まさにその通りでございます。
それも追いつかないってことだから、
そうなんですよ、
それは問題だわ、
はい、はいはい、だからまあ、はい、生産能力自体は、はい、まずその金型の硬板って部分があって、なんかそれを増産してその要は段取り替えっていうのの、まあ、いわゆるその成形機に取り付けるその時間を短縮したりとかすることによって、うんうん、まあ、だいぶ早くなったりもしてですよ。それも2月3月大当てでやりまして、うん、で中古の射出成形機ってやつもちょっとどっちでないといけないんで、うんうん、その中古で1台ちょっとそれも入手して、うん、もう自社でまた賄えるようにはしてるんですけれども、
もともとね、他の仕事にもいるから、それはね、
そうなんです、そうなんです、うん、だけど問題がそのやっぱ販売数をどうやって増やすかっていうところで、
ね、
私が今壁にぶち当たっておりまして、うんうん、そうで現在は一応メインが自社の通販サイトなんですよ、笹団子マシンの通販サイトで、なんですけど、これやっぱ発送業務とかがめっちゃ大変なんですよ、当たり前ですけど、そんな100個200個300個っていうと、そうなんですよ、結構やっぱかさばりますし、
しかもね、プラスチックね、プラモデルだから取り扱いそこそこね、そんな乱暴にやっちゃいけない、
うん、でちゃんと梱包しなきゃいけないから、だからそのやっぱどうやっても月にどんな頑張っても発送するのって、うんうん、まあ、マックス1000個ぐらいが限界なんですよね、うんうんうん、今のうちのその人員でやると、うんうん、なのでちょっと今はその新潟市内のその模型販売店とか、あとおもちゃ屋さんに2店舗ぐらいちょっとこう貸してもらってるんですけど、まあ出せば一応売れるんですよ、
出せば売れる、へ
ー、出せば売れるんですよ、
これやっぱ作例がいいからね、ラムちゃんのね、またね、
そうそうそう、出せば売れるんですけど、ちょっとやっぱ新潟市以外のその販売店への卸売りみたいなのもちょっとスタートしなきゃいけないなと。
いや、もちろん4000も売るんだったら全国レベルじゃないと、
それはもちろん、そうなんですよ、で多分卸売りだとやっぱ問屋さん通さないで直でやるとすると、でもやっぱ7掛けぐらいでやっぱやんないと、それは上代のね、
リアルなね、
7掛けぐらいでやんないといけないんですけど、そのやっぱこうある程度の個数を買ってもらいたいじゃないですか、うんうん、そうなると、はい、なのでちょっとね、いろいろと、はい、そのとなるとやっぱ 我々必要なのはやっぱ小回りが効かなきゃいけないので、はい、我々メーカーと販売店のね、うん、やっぱりちょっとこう画期的な癒着が必要になってくるんじゃないかなと、うん、いい言い方をすればやっぱ癒着していかないと多分いけないなと思って、うんうん、お互いにやっぱメリットがあるような癒着の仕組み、はい、癒着のあり方、
はい、ポジティブな癒着ですね、
模索していきたいなと思いまして、うん、ちょっとねその癒着の仕方についていろいろ悩んでまして、そうなんですよ、
言い方がねちょっと
あんまり
ね、
ちょっと僕も癒着以外の
癒着というと、ね、はい、
なんて言ったんですか、癒着、うん、ポップな癒着な言い方って、
うん、まあ、なんだろう、ポジティブ、
でもその直でそうか、そういうなんかこうおろしもみたいなのがあるわけじゃないですね、
そうなんです、でもやっぱりそのプラモデル業界の問屋さんってやっぱ、うん、パワーがやっぱ強いんですよね、パワーが強くて
昔ながらのあるでしょうね、
そうなんです、そうなんです、やっぱ そこのやっぱそう約束はちゃんとやっぱこう納期とか、はい、うんうん、そういう販売個数とか確保できるようあれしなきゃいけないから、うんうんうん、なかなかねこうそれでやるとこうなかなか今のうちの生産体制だとちょっとこう太刀打ちできないというか、はい、あとまあ1000、2000なんですけど、
そのだから、まあ、要するにその流通のシナリオを整えるという件と、
はい、
その実際に4000、はい、これから倍ぐらい、はい、だから今2000あるわけだから、はい、プラス2000ぐらい売るっていう、その販売の加速と2つ問題があるってこと
ですね、2つ問題があるんですよ、うんうん、そうで、まあ、例えばなんですけど、ちょっといろいろ考えてて、そのどうやったらね、うん、その販売店さんにその取扱店を増やせるかっていろいろ考えたら、まあ、例えばこう50個ぐらい仕入れてくれたお店には、こう私本人がそのお店に赴いて、そのやっぱサイン会とかお渡し会みたいなのも当然やれば、
だいぶ違うでしょ、だ
いぶやればいいですし、で例えばこれがまたこう何個以上、その100個以上とかになった場合は、この私がそのお店でね得意のパワーポイントを使ったプレゼンテーションをやって、その商品説明会を、その販売実演会みたいなこととかも多分できるんじゃないかなみたいなのもちょっとありますね。でも私は普通にこうトークショーだと思って呼んだ場合のギャランティー等々を考えた場合、まあ意外とこう例えばこう100個仕入れてそれが履けるんであれば、最悪通販すればいいわけですから、はい、
お得、
そうなはずじゃないかなというふうにちょっと思ってまして、でこうっていうのをいろいろ考えてた結果、やっぱ私一人では足りないというか、こうできるこうやっぱ一人でやっぱトークショー形式で一人で店長さんとお話ししてこうプレゼンして、こういう商品ですとこう熱くスピーチしてもなかなかやっぱこう限界があるので、やっぱりこういうのは一応私もプロレスラーというものをなりわいにしてるわけですから、敵役が必要なんじゃないかなというふうに、敵役がやっぱ必要じゃないかなと思いまして、
敵役、
そうなんです、そうなんです、あの例えばですけど、はい、私がこうお店で商品の説明を店長と一緒にこうトークショーしてるとするじゃないですか、そしたら例えば敵役のなんか怪人レスラーみたいなのがやってきて、店長さんをさらいますよね、
さらいますよね、
店長さんをさらうんですよ、その店長さんさらったのを私がこうなんていうか、いわゆるそれをまあその危機から私がやっぱその暴力等々で、まあ、プロレスラーですから、はい、あの特殊な訓練を受けてる者同士ですから、そういう暴力でちょっとそれをやっぱ解決して、店長を救出して、めでたしでその怪人に改心してもらって、こう一緒にプラモデルを仲良くそこで販売しますみたいな、はい、そういうのもこうある程度 の, そのまとまった個数を仕入れていただいた暁にはそういったあのサービスといいますか、はい、
なるほどね、消化していくってことですね、はい、
スーパーササダンゴ賞をつけて、
だったらそのヴィランっていうか、そのヒールの方と、はいはい、あのプラモ作り対決した方が良くないですか、
プラモ作り対決、
だからそのどっちの作例がいいかで勝負だみたいな、で俺が勝ったら俺のプラモ作れみたいなことを言い出して、
はい、
でそのでもしくはそのお客も君もその勝負みたいな君もそのスーパーサイドマシンプラモを作ってこいつと勝負みたいな、そういう
めっちゃいいっすね、
そういう
確かに敵もどんな悪いことしてても一緒にプラモデル作ってればなんか多分みんなこう、
はい、
なん
か楽しいっていうね、うん、自分で手を動か
す、愛着が湧きますもんね、
プロレスというかプロレスをねやってみせたるのが一番ですよね、間違いなくね、
確かにそれはあると思う、
だってプロレスラーのプラモデルなんだから、
はい、
プロレスやその人のプラモデルだと思って買わせるのが一番ですよね、やっぱね、
そうなんです、で一応そのまあ怪人役もまあいろいろとまあちょっとこうスケジュールに余裕があるタイプのこうレスラーを まあ、
いろんなね、
はい、
あの大立ち回りしなくていいタイプの人もいますからね。
そうです、だから、うん、私やっぱ DJ ニラさんなんか
僕はねもうすぐもう DJ ニラさんしか、はい、もう 今もうずっと感じた DJ ニラさんです、
はい、あのできることはやっぱ話し合いで解決できる部分もあるじゃないですか、はい、彼でしたら、はいはい、お互いダメ脳天から突き刺すような技をお互い持ってませんので、
はいね、でも得意そう、得意そうニラさん、
そうなんです、うんうん、なんかそういうところでね、なんかいろいろやっていければいいのかなとかって思ったりですけど、
ね、じゃあ展開もしますよっつって、はい、こういろんな各店舗にアピールして、
はい、う
ん、
でも確かに実際そういうふうにこう一緒に作るっていうのは多分すごく敵も、うん、敵味方なく一緒に作る、
そうですね、なんか僕そのせっかくプラモなんだから、うんうんうん、そのなんかその作るっていうこと自体をみんなで参加してなんかするみたいにするったら、うん、あ俺もじゃあ買って参加したいっていう、なんかそういう目的もあんななんて聞いてて思ったんですよね。
めちゃめちゃちゃんとしたアドバイスしてくださいますね。
いやいやいやいやいや。だから一番話が早いのは、ひらがなマッスルとかで、
はい、
そのこれを使ったその12分の1プラモを使った何か下りで、
はあ、
でその観客全員もそれでその日までになんか組んできてで全員でそれを掲げてスーパーサザンゴマシンプラモデルを掲げて勝負みたいな。でもまあ
確かにイベントごととね一緒になったらいい、
確かに、
うん、そしたらそのかなり履けますよ。
確かにそのチケットと一緒にしちゃうっていうね。
そうそうそうかとかとか、
ってことですよね。
その中でそういうギミックでちゃんとみんな作ってこなきゃいけないわけよ。これ結構作るの
大変、結構大変ですよ。
いやそう
宿題が結構大変な宿題になりますけどね。
本当にでも確かにそう DDT のビッグマッチで、あの秋山純選手っていう方に、うんうん、はい、その試合する機会があって、その時にこうかなりプラモデルを持ち込んで、
うんうんうん、
そのプラモデルを持ち込んで強引にこう試合を進めたら、うんうん、やっぱりその秋山さんが途中で後日ね、やっぱだいぶプロモーションに勝手に参加させられたことに気づいてだいぶお怒りになったっていうのがありまして、
それは話通してないからでしょ。
そうやっ
ぱ、ね、通せばいいですよ。
一応まあまあまあまあまあ一応そうですよね、
うん、
一応そこまでねダマでやったわけではないんですけども、ちゃんとこうはい、ちゃんと真摯に訴えかけたつもりなんですけど、にしてもね
ダメでしたか、
だいぶ商業利用されたなっていう。
それはね、お互い様ですよ。やっぱ
本当プロレス一筋で生きてきた方ですから、
まあね、そうじゃなくてそれはちょっとお相手もだから篠ノ目海さんとか呼んできてさ、アイドルの、は
い、あのいいじゃないですか、
あのトラあのプラモデル作るのめちゃくちゃうまい人、
YouTube とかで、
あ、はいはいはい、あ、はいはいはい、
篠ノ目さんとかうまく絡めて、
はいはい、
まあ、そのなんか作例対決っつうのかな、
でもあるじゃないけど、
でもやっぱインフルエンサーの方って
そうそう、あ、今はね、
ね、
そうか、むしろね高く作ってるのがあるか、
はい、
やっぱり確かにな、
エンサーの方はやっぱり、
確かにな、
でもグラビアとかやられてる方
なんで
完全な、
そうですよね、
そっちメインフルだから SNS がもう完全なメインというよりは芸能活動もしつつの、うん、インフルエンサーなので、
篠ノ目さんならそのプロレス的な絡みもなんか分かってくれんじゃないのかなって気が勝手にしてる、
YouTube とか結構多分登録者数も多いですから、
でしかも
篠ノ目さんめちゃくちゃ調べてるじゃないですか、
すごい勝手なこと言っていい、笹南吾さんのそれをベースにこの人多分スクラッチ&ビルドとかも確かしてるからさ、
はい、
こうもうパワードスーツ着せるみたいな、なんかそういうカスタムしてもらうとかね、
なるほど、
でそういうこうイケてる作例みたいの作ってもらうとか、
まあ、あとは海チャンネルいいですよ、登録者数86万人いますから、
うわ
これ抱き込めれば相当です
、数十万再生は間違いない、
癒着するならそこかもしれない、あとやっぱね、それこそホビージャパンだフィギュアオーダーそういうとこ本当はね、でもああいうのはお金かかるんだろうな、やっぱな、
いろいろね雑誌とかもまあなかなかこう掲載していただいて、でそのモデルグラフィックスっていう雑誌では 多分ねおそらくこう2号連続で
スーパー
サザコマシンプラモデルグラビアが、はい、
それでかいですよ、
そうでかいんです、でかいんです、あとニッパーというそういう模型サイトですとかそういうところも結構だいぶ展開してくださって、
プラモとして優れてるからそれは絶対いいと思います、
なかなかねでも生産が追いつかないっていうのはなかなか、
まあね、
やっぱメーカーって大変なんだなってやっぱつくづく、うん、
あ、
思います、
まあね、
うん、
その在庫を抱える仕事ってのは何せ大変ですよこれは、
はい、でも在庫っていうのは在庫でこうあったらあったで、
うん、
こう在庫を積むことで、
はい、
ちょっと会社の決算書は良くなるんですよね、
おお、へえ、はい、そんなのあるん
ですね、難しいですよね、
これ今
ギリ、まあ、粉飾決算っぽいところもちょっとありますけど、それは
ちょっと待ってください、
はい、
季節柄そんなね、
そう、本当
人聞きの悪いこと言
う、放送上問題はない、
人聞き悪いこと言
う、なんで今うっかりと良くないこと言ってしまって、本当にな
んでって言わないで、
放送上大丈夫ですね、
いや、
笹団子さん的に大丈夫ですね、
全然大丈夫、全然大丈夫、ポップです、ポップな話です、
ポップな
話、はい、作っておけば、積んでおけば積んでおくだけっていう
のは、なるほどね、もちろんもちろん、でもそれバランスがありますからね、
はいはいはい、
当然ね、
はい、だからもうちょっといろいろと、
でもまあ 各そのね、その店舗さんのあれっていうのはね、いろいろそうやってアイデア出していけば、はい、なんか手上がるところもあるし、あのアトロックブックウェアとかもそうですけど、やっぱり各店舗さんって何かしらこう展開させたいと思ってるのはお互い様なんで、はい、あのウィンウィンに持っていくことは、要するにお互いのコストですよね。コストがどのぐらいちょうどいいとこ見つけられるかで、
確かに、
うん、全然ない話じゃないと思います。アトロックブックウェアですごく実感しました。
例えば書籍扱いにしてもらうって結構手かもしれないですよね。
それは書籍扱い、それは無理よ。
あのディアゴスティーニみたいにこうあくまで本の付録で雑誌の
それ今度本も作んなきゃいけないから、
書籍あの
首締めることないですか、自ら
の書籍の付録だという
ね、あということで佐々木さん、ちょっとお時間近づいてきたんで、はい、お知らせ事としてお願いします。
お知らせ事
はもう、はい、これですよね、は
い、なんと言ってもおかげさまでありがとうございます。まあ、スーパー佐々木マシン12分の1キットプラモデルなんですけども、まあ、オンラインショップの笹団子紹介にて現在受注受付中でございます、うん、あとスーパー笹の町のチェジバラなんかお前しやっておりますので聞いていただければと思います。メールかツイッターのにダイレクトメッセージなど、その興味のある取扱店の方がいらっしゃいましたら、こういろいろと詳細の方を話させていただきますので、はい、連絡いただければと思っております。
あとなんかその僕やっぱその作例バトルっていうか、はい、色とかそのちょっとなんかこうアクセサリーをカスタムするとか、うん、それこそパワードスーツ作っちゃうとか、なんかそういう盛り上げ方とかどうすかねって気もしなくて、
私は作例をやっぱそのコンテストですよね、
う
ん、
そう
コンテスト。
でしかもそれをプロレスと絡める、そのヴィランの方と対決みたいな、はい、
とりあえずあのヴィランのプラモデルは現在やっぱまたもう
開発中ですね。DJ ヴィランまさか。
そうだ、怪人アリ地獄、新潟市東区のローカル怪人、怪人アリ地獄役をやる中年レスラー、DJ ヴィランさんのプラモデルっていうのを今、
そうなんだ、
開発中ですね。
スーパーサザンゴマシンもプラモデルも相当珍品だけど、DJ ヴィランプラモデルはもうプラモ史上最高の珍品ですね、もうね。
非常に今回可動域広げていこうと思ってます。関節の可動部と、
それ楽しみだな、はい、はい、ということで覆面プロレスラーのスーパーサザンゴマシン選手、ぜひ各プラモ屋さんとかね、玩具店の皆さん、手を挙げてちょっとご連絡取っていただければと思います。そして8時台の特集コーナー、駅ナカ特集もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明日のこの時間は漫画が好きすぎる芸人、吉川きっちょもさん登場です。アフターシックスジャ
ンクション、 TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。